和サバイバル。このコーナーは、ディップ株式会社の提供でお送りします。
繁忙期で人手が欲しい。でも、なかなか集まらない。そんなお悩みをスポットバイトルが解決。働きたいと働いてほしいをマッチング。質の高いワーカーがやる気を持って応募。スポットバイトルの強力な集客力をぜひ実感してください。
わさばいばる。
世はまさに大変革時代、混沌とした世界で生き抜く力を授けるわさばいばる。今日はお久しぶりこの方にスタジオにお越しいただきました。静岡県警の OB で防犯落語家の二階役固定三助さんです。どうもこんにちは、サビー。
はい、こんにちは、サビースヌーピー三助でございます。
今日スヌーピー来てないじゃん。
この間 ね、
うん、この間すごく話題になったんですけどね、
はい、パンツが
履いてこようと思ったんだけれども、うんうん、この後警察本部行って打ち合わせするんですよ。
ダメだよ。
さすがに
やっぱね、
ダメだよ。
やっぱり区別しないとね。
危ない危ない、
そのところは。
まあそういう可愛い一面も持っている二階役固定三助さんはこんな方でございます。
はい、はい、本名は渡辺明人さん、静岡市清水区在住の66歳。静岡県警時代は捜査二課の刑事として贈収賄、詐欺、暴力団対策などに従事。定年退職後は趣味の落語を生かし、特殊詐欺の被害を減らすべく県民に啓発啓蒙講演活動に尽力されている落語家元刑事、うん、また現在は行政書士事務所を開業している落語家行政書士、さらに罪を償い社会復帰しようとする人を支援する保護士としても尽力されています。
はい、いろんなことをやってらっしゃる方ですが、はい、まあしかし三助さん本当に相変わらずですが、特殊詐欺の被害が減らないですね、
は
い、
そうですよね、うん、昨日ですね、うん、速報、
はい、
昨日現在、静岡県内特殊詐欺が312件、被害金額20億突破、
はあ、
去年に比べて13億円も増えてるんですよ。で、うん、中でもね、中でも注目してもらいたいのがこのロマンス詐欺、SNS ですね。昔で言うあの結婚詐欺ですよね。これがですね、62件ということで去年に比べて17件も増えて、金額にして1億1000万円も増えてるということで、
だからこれもなんかちょっとある意味世相を反映しているね、あの今こうなかなか結婚するのが大変だという時代というのもあってだと思うんですが、ちょっとですね、まずあの気になるニュースからいきますが、はい、このわさびでも先日取り上げた記事なんですが、
はい、
では改めて内野さんお願いします、
はいはい、札幌で一人暮らしをしている80代の女性が宇宙飛行士を名乗る男から100万円を騙し取られる被害がありました。
うん、
SNS で知り合った男から宇宙船が攻撃を受けて酸素が足りない、酸素を買うためのお金が必要だと持ちかけられ、女性は電子マネーを購入、恋愛感情も抱いていたため信じてしまったといいます。警察は SNS を使ったロマンス詐欺とみて調べていて、現金や電子マネーを求められた詐欺を疑い必ず相談してほしいと、ね、呼びかけています。
はい、これ取り上げましたけども三助さん、ね、このニュースいかがですか。
そうです、これですね、おそらくこれ聞いた方はあるいは読んだ方は、
うん、
笑っちゃった人いるかもしれない。
僕も最初笑っちゃって
そうでしょ、
攻撃受けるんだと
思って、ね、ありえないって思っちゃいましたよ。
宇宙船が攻撃、ね、だけどこれね笑えないんですよ、被害者の身になってみれば。
そうだよね、
そこです。そこを考えてもらいたいんだけど、被害者は真剣だったはずなんですよ、ね、で、まあこれね、明日は我が身って思っていただいて、読んでもらいたいなというふうに思いますね。でだからこの方が何を信用したのか、そこが問題だと思うんですよね。
多分そのよくよく冷静に考えたら、宇宙船がどっから攻撃受けてんだと、で酸素買うためにそんなにお金必要なのか、いろいろ冷静に考えたらおかしいことだらけなんだけど、この方80代の女性で恋愛感情を抱いちゃった。
そこだ、
恋は盲目と言いますけれども、はいはい、多分そこだろうね。
そうです、私の知り合いの都内に住む女性60歳前後なんですけれども、この間話をしました。やはり個人情報っていうのをキャッチするんですね、彼らも、うん、でその方一人身で、うん、ある程度の事業成功者、
うん、
でその方のところに来たのが、 医療法人理事長として病院を一緒に経営しませんかと、うん、でその気になっちゃったらしいですよ、一瞬というか、でその時に娘さんがお母さんこれおかしいわよと言われて、はたと気がついた。
なるほど、ね、
でそれまでは本当にいいわねみたいな感じになっちゃったっていう話を私にしてくれましたね。
多分だからその人も世のため、人のためにいいことをしようっていう気持ちが強かったと思うんですよね。
は
い、で
こ
の人もそう、彼のために何とかしてあげたいという気持ちが強かった。だこんな時はいかにニュートラルな人が必要かってことですね。
そうですね。
冷静な人がポンと一人いるだけでちょっと待ったって言うわけですもんね。
そういう人にこう相談することによって目が覚める。
そう
だっていうことですね。
自分だけで完結しちゃうと怖いですね。そうですね。本当に
だってさ、そもそもさ、やっぱほらあの韓流スターだとかさ、
はいはい、
そういう人からメールが来て、
うん、
付き合いましょうとかさ、う
ん、
誰の話。
いやいや違う、それだって本来ありえないけど、
そうですね、
舞い上がっちゃう。
嬉しいですもん、だって韓国人のイケメンから あメール来ちゃった、ちょっと連絡しようかなって、ちょっとがその感情がこんなことになってしまう。
こんなピンポイントにね、
こんな身近におったわ。
そう、すいません、私ちょっとだけ経験が、
だからそういうのがあるらしいですよね。
本当にあるんですよ、
ね、
そう、ちょっとした感情でこう大きく広がっちゃう。
これ男性にも言えますからね。
そうですね。
そうですよ。
もう全く同じだそうです、
ね。
僕ももう絶対そんなもん騙されないっていう、それはもう 100% は言えないもんな。
そうですよ。
はいはい、どうなるかやっぱ舞い上がるのはあるもんね。
そうですよね。嬉しいですもんね。
実際僕はあの、ハニートラップ引っかかったことありますからね。
あら、
そうです
か。ありますあります。もう番組で引っかけられたもんな、昔の番組で。
番組で、
番組でやられて、俺その偽物の女の子と、交わしたメールの内容全部公表されたもんね。
そうでしょ、
ほんとほんとほんと、
そうなっちゃうんだ人って。
なる、ハニートラップってさ、
うわ、それ誰にも相談しなかった、
するわけないじゃん。
そうか、そう
です、当たり前だよ。
できないっすよね。
できないできない、そんなもんっていうか、そんなことよりも何よりも、次どこで会って何しようってワクワク感しかないから、
はいはいはい、
いい時間だ。
どんどんどんどん入り込んでって、はいはい、ハニートラップってやっぱあるよ。絶対あれはね、見抜けない
と思う。掘り起こしたい、
はい、増えていくでしょう ね
こ
れから、
はい、ないんですよ。
そして県内もう一つ大きな被害出ましたですね、はい、内野さんお願いします、
はい、先日浜松市で60代の女性が警察官などを名乗る男らに騙され、およそ1億4000万円相当の暗号資産を失う事件がありました。
これ額大きかったですね、
はい、女性は、ね、携帯電話の未払いがある、契約詐欺に関与している疑いがあるなどと電話で言われ、はい、7月から8月にかけて38回にわたり送金、被害総額は1億4000万円に上り、はいはい、2025年度静岡県内では最多の被害額です、はい、警察は捜査で現金や暗号資産を求めることは絶対にないと注意を呼びかけています。
こちらのパターンはさっきはちょっと浮かれてしまったパターンですけど、こちらは逆に危機感を持たされて何とかしなきゃっていうことのパターンでした ね。さあ、三助さん、このニュース聞いていかがですか。
は
い、
これはですね、先ほどの、そう、あの共通点を考えてもらうと、あの電子マネーを使ってますよね。
本当だ、
で現金じゃないということだから感覚が麻痺しちゃうっていうことですね。それともう一つは不安に陥れる。
そうですね、
騙されて窮地に落ち込ませて困らせるっていうのが手口ですよね。ですからこの今まではオレオレとか振り込んでなんていうのは銀行が3時までじゃないですか、でそれで銀行員も見てて、それおかしいじゃないですかなんつって注意してくれますよね。
ATM でなんかもごもご電話してるしながらしてる人は気になるから、おじいちゃん大丈夫ってなるもんね、
周りの人も。
そう、
ね、でもこの電子マネー
確かに
場合は夜の夜中にでも送金することもできるし、一、
ね、
人で誰にも相談しないでできちゃう、いうところが共通点だなっていうふうに私は思いましたね。
しかもこれただね、38回にわたり送金、38回のうち1回でも誰かに相談できんかったのかなと思う、
回数も恐ろしいですしね。
そうです、例えば100万円ってね、
はい、
月2万円貯金したとして、4年かかるんですよね。
そうだね、50回ですから、
だから100万、1000万、その10倍、1億、またさらにその10倍、 だいたい600年ぐらいかかりますね、
だな
1億4000万円なんて。
確かに、衝撃の数字ですよ、ね、
これを持ってっちゃうんですからね。
あともう一つはやっぱり最近ちょっと増えてるのは、あの警察を語る手口って、まあ、昔からあったんだけど、これってねやっぱドキッとするんだよ。
あ、でもそうかも、
一般の人は、
はいはい、
でさっきおっしゃったように不安に陥れる手口だよね、はいはい、これ
ですね。私なんかね、やっぱ未だに警察官見るとドキッとしますからね。逃げようかな。
なんでだよ。
どうして？
いやいや、手崎さんも共通点があるじゃん。
やめなさい、やめなさい。あれ不思議だよね、警察見ると。
でもそうですよね。私もそうですもん。
僕す何にも悪いことしませんよってあえてアピールした
くなっちゃうね。そうそうそう。
パトカー見るとね、速度落とそうとか、
ね。そう。何もしてないのにちょっとドキドキしちゃうのありますよね。
あるあるある。こう不安に陥れると人はやっぱり、あの例えば。あのちょっとアダルトサイト系のもんとかもね、脅されて不安になって払っちゃうなんてのもよく聞きますからね。
つけ込んできますね、本当にね。
つけ込むんですよ ね。
ただ今日はですね、その県警の速報値を紹介したんですが、先ほど、でもこのさっき言った13億2000万円プラスになってるとか、被害額はあくまでも、被害届が受理されて警察が把握している件数と被害額ということですね。
そうですね、表に出てるん
ですよね。
はい、
ということは、
はい、
もっとある。
ある。つまり被害者が家族に言えないとか、
さっきのアダルトサイトとかね。
手崎さんもそうだったんですね。
言えないよ。
言えないですよね。
自分でなんとかする。
そう。
手崎見る人ロマンス詐欺に。
恥ずかしいな、ちょっと言えないですよね。
あんだけロマン語っとった男がロマンス詐欺にあったで言うてね。
こんにちはサビ、ね、
言ってられない、言ってられない。
それを私語っちゃいました。言えないですよね。
確かに言えねえ
よ。そういう数字は入ってないんですね。
そうなんです。あとそのお母さんが引っかかった時に息子さん家に怒られるとかね、
あそれあるね。
相続の関係とか、
にある、
うん、
そんな金があったら俺たちに分けろとかね。
確かに確かに。
それで犯人が捕まっても、うん、まあお金が戻ってきてもビビたるもんかもしれない。そんならば怒られちゃ嫌だから黙っていようとか、
心配もかけたくないですしね。
切ない話やな。
そういう方いると思います。
確かに。
なるほど。被害届、まあ、受理したらさらに、まあ、被害者からもいろいろと取り調べなんかもするんですか？
なみえちゃん、
はい、
あの被害者の取り調べ、
はい
はい、あの申し訳ありませんが、それは犯人を取り調べるんであって、被害者とか参考人の場合は事情聴取言いますね。
気をつけてくださいよ。
いいんですよ。
取り調べじゃないですよ。
いいんです。
事情聴取です。
そうですね、
一般の方そう思うかもしれないから、ね、いいんです、いいんです。
どうか失礼しました。あ、事情聴取。
そうなんですね、はい、それでその被害者からあの被害届を受理するときに、警察がまずこの調べるっていうとおかしいけど、鵜呑みにできないっていうのもあるんですよ。なぜか、
は
あ、だからその本当にあなた被害に遭ったの、じゃあその原資はどこにあるの、
はあ、
お金はどっから下ろしたの、いうことを調べないと、もう言ってくるもの全部鵜呑みにして被害届け取ってたら、まあまあまあこんな言い方悪いかもしれないですけど、悪い人がいたとしたら、税金対策で、
はあ、
そって損金で計上しちゃう
とか。なる、こんだけ取られましたと、
はいはいはい、売上はこれだけあるんだけれども損金はこれだけあるので納める税金はありませんとか、そういうふうに利用されないとも限らないじゃないですか。
そっち側も詐欺ですか。
自作自演ってことだね。
そう、自作自演
なんです。そう、事件を自作自演してさ、
そんな人いるんですか。
でもそんなこと、要するに被害者が詐欺、被害者を装った詐欺ってことだよね。
もう誰も信じられなくなっちゃう。
ちょっと待って、警察大変すぎません？
両方調べますからね、それ本当か
って。しかもさ、
はい、
プラスネット系だと、あとサイバー対策もしなきゃいけないからさ。
そうですね、
警察ってさ、俺思うけど本当人手足りなすぎだと思うよ。
それね、手崎さんね、声を大にして言ってもら
って
も
らいた
い。本当に24時間でしょ、行政の中では。もう大変ですよ。夜の夜中2時3時に電話かけて起こして、あなた今何時だと思ってるんですか、まあ、そういう言い方しないけど、今何時だと思うんですか、何言ってんだ警察は24時間やってんじゃねえかなんて怒られたりね。
当たり前じゃないですよ。
ありますよそういうのが。
あとほらね、最近ちょっとあのストーカー被害なんかもあったりするじゃない、はい、そうすると、はい、もちろんあの救える命は救わなきゃいけないけどもさ、 だけど例えばちっちゃいストーカー大きいストーカーやっぱ差があるわけでさ、
はいはい、
全部に目を向けて守ることってまず物理的にね、人道的にじゃなくて物理的に無理があるから、
ことが起きれば
でしょ、
叩かれるじゃん、
叩かれたじゃん。
それじゃあそういう相談を受けて、相談を受理した人全員に警察官がマンツーマンで、
ね、
守れるか、
これはちょっとできない、物理的に
分かり知れないご苦労があ
るんですね。そうです、もっとね、あの警察人をまず増やすことと、あとちょっとやっぱり優しすぎるね。
ああそこか、
あ厳しさも、時にやっぱりね、やっぱり私は強くて優しい、
それそれですそれですそれです、まさに
やっぱりヤクザモンに対しては厳しくバーンって言ったりね、本当に困ってる人には優しく、取り扱っていく、
そうだね、
大事かなと。
いやー大変だと思いますよ、本当に皆さんね、警察関係、検察関係の方頑張ってほしいと思います。さあ、はい、今日もいろいろ勉強になりましたが、はい、ちょっと三助さん、今後のスケジュールなんかもしあれば。
ありがとうございます、はい、これからですね、今私
どれ、わすごい、
9月10月結構ありましてね、
どれ行くどれ行く、
明日は、お前崎、白浜、ね、地区センターの方で、敬老会の落語をやったり、敬老会の落語結構いっぱい入ってるんですよ、
ね、ありますあります、いいね、それとか心現れるね、それ
そうですね、おじいちゃんおばあちゃん
に、ね、いいですね、
それとか学生の役が講座、
薬学か、
薬学、
ドラッグ、
あそうです、薬物乱用の恐ろしさとか、SNS の恐ろしさ、闇バイトの恐ろしさ、これをですね語るのが岩田東高校、大須中学校、焼津中央高校、浜北西高校とかね、今頼まれて、
もうさ、これまとめたサイトあるんでしょ、はい、どっかにまとめてあるでしょ、
私のウェブサイト
だよね、もうこれ口で言っても分かんないから多すぎちゃう、じゃあ二階役皇帝三助さんのウェブサイト見てください、
そうですね、
で気になるところにぜひ行ってください、
はい、よろしくお願いします、
は
い、
でもそういったメッセージはね、これからもどんどん伝えてほしいと思ってます、
はい、
じゃあ最後に今日も番組聞いてる皆さんにメッセージをお願いします、
は
い、
先日牧之原の方で台風15号被災されましたね、本当ご苦労されていた、大変、大変だと思います。でそこでですね、自然災害に便乗してですね、保険金が使えるだとか、
これだ、
修理費だとか、うちは使えばいいですよとかいうね、やからも悪いやついるんですよ、
火事場泥棒だ、
火事場泥棒、それはね気をつけてもらいたい。でなんといってもやっぱ基本は誰かに相談するっていうことですね。
そうだね。もうどんなパターンもそうだね。
一人で判断しないっていうことだと思いますね。
とにかく誰かに相談してください。
そうですね。そして目が覚めるということになりますので。
冷静になるということですね。
はい。
はい。今日のワサバイバル、静岡県警 OB で防犯落語家、二階役皇帝三助さんでした。どうも今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ワサバイバルでした。